クリスちゃん、そこに座って、もう始まっちゃうよ。
だから私はラジオなんか出る気はないって言ってるじゃない。
でもね、オカリンが言ってたよ、マユシ一人にパーソナリティを任せたらすごくグダグダになるからって。
ああ、確かにそれは心配ね。
決まりだね。クリスちゃんと一緒にラジオだ。
ちょっと待ちなさいって。私一言もやると。
シュタインズゲートラジオ、未来ガジェット電波局。皆さんこんにちは、椎名真由里です。マユシーって呼んでね。そして、
はめられた気がしてならないわ。
あれ、クリスちゃん、オカリンが書いた台本と言うことが違うよ。ここはね、自己紹介をするところなのです。
マキセ・クリスよ。
この番組は10月15日発売予定のXBOX360 専用ソフト、想定科学アドベンチャーゲーム、シュタインズゲートの番組だよ。その名も、未来ガジェット研究所からお届けする、世界に混沌をもたらすためのラジオ、未来ガジェット電波局です。
え、何それ?大株のやつ、変な台本書いて。マユリ、真面目に読まなくてもいいわよ。
でもね、せっかくオカリンが頑張って徹夜で書いたんだから、マユシーは読んであげたいな。
だって世界に混沌をもたらすとか中二病もいいとこ。ちょっとそこのオカベ、そのカンペ何よ。俺はオカベではなく法院京馬だ。ワロス。
未来ガジェット研究所っていうのは、マユシーたちが所属している発明サークルのことだよ。秋葉原にあるんだ。このラジオもね、そこからお送りしているのです。
発明って言っても役立たずのガラクタばっかりじゃない。
でもね、クリスちゃんが来てからタイムマシーンを。
マユリ、それ禁則事項みたいよ。オカメがカンペ出してる。
そうなんだ。とにかくね、すごい発明をしている4人だけのサークルだよ。このラジオのディレクターのオカリンが設立したんだ。
あ、オカリンってのは岡部凛太郎の通称ね。まあ、自称は鳳凰院京馬っていうことらしいけど、それはチラシの裏にでも書いてなさい。
出だしはこんな感じでいいのかな。
うん、いいんじゃない。じゃあ終わりでいいわね。私帰っていい？
ダメだよ。オカリンが言ってたけどね、クリスちゃんは客寄せパンダなんだって。
客寄せパンダ?
うん。でね、他にもいろいろ言ってたけど、なんだっけ?クリスちゃんはクリスティーナ!
オカベ!何バカなカンペ出してるのよ!人の名前を勝手に改変するな!
クリスちゃんは助手。
違います。
クリスちゃんはアットチャンネラー。
違うわよ。
安価でおっぱいウップするほどの筋金入りのビッパー。
そんなことせんわ。
口癖はマットな実験するをキリです。
ああ、あら、ねえよ、オカベ、カンペに好き放題書いてるんじゃない。もう前にも読まないで。
でもアットチャンネラーなんだよね。あのね、恥ずかしいことなんて何にもないってマユシは思うな。アットチャンネラーだよね。
ああ、いや、それは、だから…
ねえ!
エグザクトリー!その通りでございます。
よかった。
はぁ、うつだ。
そんな感じで、このラジオはお届けしていきたいなって、マユシーは思うのです。みんな、最後まで聞いていってね。
そんな感じって、こんな感じ?本気で?だとしたら、私の人生、終わった。
シュタインズゲートラジオ、未来ガジェット電波局。 パチパチ。このコーナーはシュタインズゲートに登場する用語を解説しちゃおうっていうコーナーです。お答えするのは18歳にして飛び級で大学まで卒業しちゃった天才少女クリスティーナ博士です。
ティーナはつけなくていいから。まあ意外と真面目そうなコーナーね。だが断る。
諦めたらそこで試合終了だよ。
岡部が説明すればいい。何よそのカンペ。俺は機関に追われてる身だから公の場に出れば血の惨劇が繰り返されるですって。岡部中二病を打つ。
でねクリスちゃんじゃなくてクリスティーナ博士、今日のテーマは想定科学アドベンチャーについてなのです。
マユリってマイペースな子よね。
よく言われるよ。まずはその想定科学アドベンチャーシュタインズゲートのあらすじから紹介した方がいいかなって思うんだ。ではクリスティーナ博士どうぞ。
はいはい、読めばいいんでしょ。読めば。岡部凛太郎、通称オカリンは未だ中二病から抜け出せない大学生。自称狂気のマッドサイエンティスト鳳凰院教馬を名乗っている。未来ガジェット研究所というメンバーわずか3人だけの発明サークルを秋葉原に構え、へんてこな発明をする日々を送っていた。そんな彼らが新たに発明した未来ガジェット8号機電話レンジには、偶然にも岡部たちが意図しなかった驚くべき機能が隠されていた。なんと過去へと電子メールを送れるというもので、すなわちこれはタイムマシンだったのだ。タイムマシンについて調べていくうちに、セルンというヨーロッパの研究所がミニブラックホール生成実験に関連してタイムマシンを作ろうとしているという情報を得る。そんなある日、岡部はアメリカの学術雑誌に論文が載ったという若干18歳の少女マキセ・クリスと出会う。だが岡部はそのマキセ・クリスが数時間前にラジオ会館の屋上で殺害されているのを目撃していた。一体なぜ彼女は生きているのだろう。セルン・ジョン・タイター、幻のレトロ PC IBN5100、 タイムマシン、バタフライ効果、タイムトラベルにおける11の理論、いくつもの要因が偶然に重なり合った時、秋葉原に本拠を置くサークルのメンバーたちに世界規模の未来への選択が委ねられた。
なんだかすごいことになりそうだね。
何よこれ。私は生まれてこの方一度も死んだことはない。勝手に殺さないで。
そんな想定科学アドベンチャーシュタインズゲートでね、マユシーはとっても気になる言葉があるんだ。想定科学アドベンチャーってどういう意味なのかな。
それは、
ここからはね、説明するとき語尾に絶対ダオってつけなくちゃいけないんだって。
は？真面目なコーナーかと思ったらこのモノマネをする羽目になったでござる。
じゃあよろしく。
え、本気でやれっていうの？その目は本気ね。私の恥部をネット上に晒して祭りを煽るつもりね。
クリスちゃん大丈夫？オカリンがもしかしてこんな簡単なことも説明できないのかってカンペを出してるけど。
できるわよ。私はあんなバカとは違うんだからね。想定科学アドベンチャーについてだったわね。これは科学アドベンチャーシリーズの第2弾という位置づけなの。このシリーズ。
待って待って、ダオをつけなくちゃ。
これは科学アドベンチャーシリーズの第2弾という位置づけだお。このシリーズのコンセプトはズバリ 99% の科学と 1% のファンタジーだお。可愛らしい女性キャラクターと海外ドラマみたいなハラハラドキドキのシナリオが特徴なんだお。
かわいい。いや、それにしてもこの博士ノリノリである。
ちなみにシリーズ第1弾はPC や Xbox360 で好評だった妄想科学アドベンチャーカオスヘッドだ。今回 回も企画原案シナリオはカオスヘッドと同じスタッフなんだよ。でも別に続編ってわけじゃないよ。世界観は同じだけど全く別のお話だお。今回の舞台は秋葉原で扱ってる題材はタイムマシンものなんだお。
タイムマシンって過去とか未来とかに行けちゃうっていう装置だよね。
そうよ。そうだお。シュタインズゲートには過去へメールを送ることができるっていうタイムマシンが登場するよ。もう許して。どうしてこうなった。
あのね、クリスさんはとっても痛々しい人に見えるけどね、本当はすっごく頭がいいしとっても可愛い女の子なんだよ。それにね、マユシーを心配してこうして一緒にラジオに出てくれてるでしょ。冷たそうに見えて実は優しいのです。ありがとうクリスちゃん。
マユリはいい子だお。岡部の台本やカンペなんかよくやりさえ入らなければ。だけど
シュタインズゲートや科学アドベンチャーシリーズについてもっと知りたい人は公式ホームページを覗いてみてね。以上、クリスティーナ博士の想定科学講座でした。クリスちゃん、クリスちゃん、次のコーナーに行く前にね、過去へとメールを送るんだって。
過去を変えるつもり？
うん、そうするとね、変えた過去が現在にも影響してマユシーたちが中の人に変わっちゃうんだって。じゃあメール送信。シュタインズゲートラジオ、未来ガジェット電波局。
というわけで、ここからは今井あさみと
原田あかながお送りしていきます。
イエーイ、
やっと喋れたぞ。
本当だね。はい、1回目始まったのでよろしく、は
い、
かなちゃん、
お願いしますね。
いやもう本当に。それでは早速コーナー行ってみようぜ、
はい、
うそ、
本当、未来ガジェット実験室。
あ、なんか自由に喋れるってこんなに幸せなんだなって今改めて思った。
いや特にクリスはめっちゃ突っ込んでるじゃないですか。
気づいちゃった。なんかどうしてこんなに汗がタラタラ出るんだろうみたいな。またね、あの本編終わった後もこんなに難しいことたくさんやとは思いませんでしたね。はい、というわけで、はい、未来ガジェットというのは、はい、ゲーム中に登場する主人公たちのサークル、はい、未来ガジェット研究所で発明されたヘンテコ発明品のことです。
はい、うん、今のところ1号機から8号機まで完成していて、うん、その8号機電話レンジこそがタイムマシンだったわけですね。
最初さ、はい、電話レンジって5色だと思わなかった？
私もです。
やっぱり
電子レンジって読む、そうなりました。
最初だからずっとちゃんとこう読んでたんだけど、はい、シって2、3個やった後に、はい、あ、和でいいんだ。和で合ってる
ね。決してモーター戻すみたい
な。そうなん、電話レンジなんですね。
そうなんですね。
はい、でもこのコーナーで使うのは8号機そのものではございません。
はい、
シュタインズゲートの数量限定版についてくる、うん、未来ガジェット3号機。
もしかしてオラオラですか？
あの、これ何なんですかね。
これですか、はい、説明するとまあちょっと長いんですけど、
は
い、
あ、そうなんですか。
JOJO 的なですね、
はい、
あの、まあ、漫画のですね、
はい、
敵がこう主人公たちに、あ、ひょっとして僕殴られるんですねっていう時に、
はい、
オラオラって殴られ、あ、これ説明すると長いね。
何かの流用なんですね。
そうです。っていう、要するに今嘘発見器ですね。
はいはいはい。
なのでこれを使って私たちがお互いにいろいろ質問をしちゃおうっていうコーナー。
あらあら、これを使って。
そう、ちなみにかのちゃんは、
はい、
こう嘘つくのは、
はい、
どっち系ですか？
どっち系？
割とこうバレちゃうタイプ。
あの本当についちゃいけない嘘というのはバレますね。うん、ただなんかどうでもいい嘘とかは別になんか流されるので、
う
んうん、
はい、私割とこうバレないと思ってたら、
はい、
ここ最近すごい言われるようになったの。
は
い、
あ、本当ですか？
なんか今井さんすぐバレますみたいな。
え、なんででしょうね。
私は全然あのバレてるつもりない。
瞬きすっごいしてるんじゃないですか？
してるのかな。いや、逆にしてないのかもしれない。
本気すぎて
みたいな。これ以上触れてくれるなみたいな。 はい、というわけで、はいはい、このね、未来ガジェットさん、これが本物です。じゃーん。
わー、かわいい。
かわいいね。
はい。これがついてくるってすごいですね。
うん、すごいよね。
なんか、ね、でもこれで遊べるっていう。
そう、しかも後ろ見たらなんかね、ここにね、ちゃんとシュタインズゲートって印字されてんの。
あらららら。
電池入れるとこに。
いいですね。
すごいです。かっこいい。そう、これが何やら、はいはい、こう、指を当てると、はい、発汗作用を検索するみたい。
検索する、
うん、検知する検索検索してた探知発汗量を探知して針が反応して、はい、これが、例えば質問して、はい、いいえって全部答えなきゃいけないんだけど、はいはいはい、それがもし嘘だったとしたらこの数値がピピピピピピピピボーンってつくんだって。
ピボーンってなると、うん、あ、それは嘘なんですね。
嘘をついているなってなるんだって。
はいはいはい、そうなんですね。
なのでじゃあ1回目はどっちかが
答え、はいはいはい、
なんですか。
私が質問します。
え、ずるい、ちょっとい
やいや、そこはもう、今井さんからしかありませんよ、選択肢は。
そう、確かにこれ触ったことあるの私だけどさ、まだそっか、
お願いします。
なんかかなちゃんに言われるとなんかうんって言っちゃう。
さあ、早く構えて。
わかりました。はい、頑張ります。
はい、全部で5問、
うん、5問、
全ての質問にいいえで答えてください。
はい、
まずは鳴らし質問です。
はい、
私の名前は今井あさみである。あ、いいですか。
ちょっと待って、ちょっとセッティングがうまくいかなかった、ね、反応しまく
り。ピッピ
押す。
はい、
よし、できました。
はい、ではでは、いきますよ。私の名前は今井あさみである。
いいえ。ちょっと、ちょっと待って、
本当は誰なんですかね。
ちょっと、ガジェットさん、ガジェット、
本当は誰なんですかね。
我が輩は我が輩は花沢かなだよ。
違う、かな、あなたがここにいますか。
かなだね。
そんな喋り方ですか。
次行きます。
いいですか。
どうぞ。
私は花沢香菜が嫌いだ。
え、ちょっと待って。花沢香菜が嫌いだ。
いいえ。
よし、
ああ、よかった、セ
ーフ。好きだよ、香菜ちゃん。
ありがとうございます。
愛してるよ。
なんすかこれ。
ダメ。
なんすか、
そういうのダメ。
いいですけど
受け入れないでよ、普通に。
はい、次。
はいはい、よかったですね。うん、はい、
よかった。次いきます。
はい、
実はまだ、うん、シュタインズゲートの内容をよく理解できていない。あ、ピッてなった今。
いいえ。いいえ。
あれ、あれ、
いいえってことは理解できていない。いますってことです
ね。よしよしよしよしよし。当たり前じゃない。何言ってんだよ、かなちゃん。いや、
それはね、うん、もうクリスは全部を分かっている立場。
反応しちゃった。
反応しちゃった。
おとなしくしてて。お願い。はい、早く次。
じゃあ次いきますね。うんうん、実は、マキセクリスよりも椎名マユリアとやりたかった。
これ何ですか。
いいえ。
よし。いや、ぶっちゃけた話、
はい、
うん、あの、マヤシーは無理だよ。
そんなことはないですよ。
独特ワールドすぎだろみたいな。花沢香菜ワールド全開みたいなことがありますよね。
いや
よかった。
こんなの言ったらクリスだって無理ですよ。
いやいや、これはいけんじゃないよ。早く次。
はい、次。私なら、もっと椎名真由美を可愛く演じることができる。
ちょっと待って。それさ、私さ、クリスでいいって今言ったばっかりじゃん。
早く答えてください。
わかった。いいえ。
いいえ。
お、
いいえ。
いいえ。ちょっと待ってよ。
いいえ。
よし。
お、
よかった。
そうですね。そういうことですね。うん、はいはい。
ちょっともうなんで後からちょっとつくのよこれ。
実は思っていたという。
実はね、思ってたか。
何ですかこれ。どっちですかこれ。
思ってないでーす。思ってないです
あ、これはやる流れですかこれは。
やりませんよ。怖い。はい、はい、今日はもう、はい、みんな終わって。
終わって。
うん、はい。
はい、あ、じゃあ終わ り。
はい、というわけで皆さん限定版をゲットして皆さんもこんな風に遊んでみてくださいね。
遊んでね。
なんか急に激しく動き出した
以上、嘘本当未来ガジェット実験室のコーナーでした。ここでお知らせです。
はい、
はい、リスナーさんの皆さんからですねおはがきを募集しています、はい、まず一つ目は嘘本当未来ガジェット実験室のコーナーで私たちにこんなことを嘘発見器を使って聞いてみたいという質問
これさ、うん、やっぱさちょっと、
はい、
ちょっともうなんか心が折れるような質問をやめようよ。
そうですね、うん、よく考えて送って
きて私たちの未来を考えて送ってきてほしいね。
はい、はい、で2つ目はですね、
はいはい、
本意ではありませんが、うん、クリスティーナ博士の想定科学講座で取り上げてほしい難しい用語について、うん、まあちょっともね意味がわかんないよなんていうような科学用語を送ってきてください。
はい、まあありますね、ありがちですね。
はい、うん、はい、そして3つ目は秋葉で目撃しました、うん、はい、これはシュタインズゲートの舞台である秋葉原でこんな人やあんな人を目撃したよというものです。
まあいろんな人いますからね、うん、はい、ぜひぜひ皆さん送ってください。
そうです、
もしかしたらね、うん、疾風陣雷のナイトハルトだとか、
お、
コキュートスが口癖のね歌姫なんかも秋葉歩いてるかもしれません。
本当ですか、うん、コキュートス言いながら歩いてますか。
それすごいね試しにちょっとさかなちゃん
明日やってきてよ、
うん、
秋葉で
コキュートスコキュートス多分翌日ネット界隈で、はい、花沢香菜が街歩くのにコキュートスコキュートス言ってたぜみたいなことになりかねないですからね。
はい、やめときましょう。
はい、はいはい、それでは皆さんね変えちゃった過去そろそろね元に戻すとしましょう。
あら、
はい、行きますよ。メール送信。長かったお、あ、じゃなかった。本当に長かったわ。これが私にとって黒歴史になるのは確実。数年後に思い出した時、枕に顔をうずめて足をバタバタさせるレベル。この恥ずかしめをどうしてくれるの。
オカリンはね、グッジョブって言ってるよ。
全然嬉しくない。まあいいわ、もう二度とやることもないだろうし。
そんなことないよ。あのね、このラジオは来週以降もまだまだ続くのです。
ちょ、本気？無茶しやがって。
世界を陰で操る巨大な組織と戦うためにね、ラボ名を増やさなくちゃいけないんだって。マユシーはあんまり戦いたくないんだけど、オカリンはどうしてもって。
世界に混沌をもたらすラジオって最初に言ってたのはどうなった。
それはね、機関の目を欺くためのカモフラージュとかなんとか言ってたような。
岡部は一体何人と戦ってるんだ。だいたい今回のラジオを聞いてメンバーに応募してくるバカは一人もいないと思う。番組内容に致命的な欠陥があるわね。どうせやるならもっとこう科学の最先端研究をしている知的なサークルですみたいなアピールをすればいいのに。詐欺だけど。そもそもメンバーになってほしいのはどんな人なのよ。
条件は機関に追われているマッドサイエンティストな人と、コスプレしてくれる人と、おっぱいが大きいロリッコだって。
ああ、岡部とマユリと橋田の個人的な趣味だろそれ。はあ、ねえ、このラジオってやる意味あるの。
ああ、クリスちゃん、クリスちゃん、ここで閉めてってカンペが出てるよ。
私からの問題提起はスルーか。
はい、というわけで今回はここまでみたいです。来週も絶対聞いてね。トゥットゥルー。ここまでのお相手はマユシーとクリスちゃんじゃなかったクリスティーナ博士でした。
わざわざ言い直さないで。私はクリスティーナなんかじゃないってば。出演は牧瀬クリス役今井あさみと
椎名真由里役花澤香菜でした。